たびたびカフェ。ここにはいつからか海外旅行好きが集まるようになったという。夜ごと交わされるたわいもない会話、あの日あの時の旅時間の記憶。おや、今夜もまた旅人が一人羽を休めに来たようです。
皆さんこんばんは。この番組は世界のどこかにあるたびたびカフェに集まった3人が海外旅行のよもやま話をお送りするポッドキャストです。こんばんは。久しぶりの東南アジア旅に出かけてこようと思います。ロミロミです。
どうもこんばんは、スーです。今年の秋は美術展巡りを楽しんできました。
こんばんは、マーです。前回のロミコの話を聞いて、いても立ってもいられずにシャウエンに行ってきました。
おお、行っちゃった
行っちゃった
行動力ありすぎ
ちゃった
。いや、あの話を聞いたら行くしかないでしょ
う。そうなのね。もともと行きたかったしね。
そう、いいきっかけをありがとうって感じだよ。
あ、本当よかった。
すっごいよかった。
あ、そうなんだ。
今回モロッコ6泊のうち3泊した、
うん。あ、そうなの、
うん、もうそれくらい居心地が良かった。
だいぶ締めてるね、それはね。
しかも本当は一泊だけの予定だったんだけど、うん、で帰りのバスチケットも抑えたけど、着いて宿に行って雰囲気の良さに、うん、これはもうダメだと思って伸ばした。
沈没だね、
うん、
沈没した、
沈没してきた。
ショート沈没だね。
プチ沈没、
沈没、沈没
プチ沈没だね、うん、そうそう。
スーさんは秋ということで美術巡り？
そうですね。今年はね、まあ、日本美術、日本と東洋の美術のものすごい当たり年だったんですよ。
そういうなんか記念イベントがあったの？
たまたまなんじゃないかな。すごくこう、なんていうのかな、日本美術であったりとか東洋美術の中でも有名なものであったりとかね、いいものがたくさん出た年なんですよ。例えばね、うん、京都国立博物館の国宝鳥獣戯画、
鉱山寺展。知ってる知ってる知
ってる。なんか習うやつ、
ね、習うやつ。
そうそうそう、
社会の教科書に
載ってたやつ、うん、うさぎが人間みたいな感じでさ、
うさぎが人間みたいな
感じでこう弓を引いてこう、
あれ
いたりとかさ、
うん、
なんかカエルがなんか相撲取ってたりとかさ、
あれ、私が知ってる鳥獣戯画とは違うかも。
どういうイメージなの？
え、まさに
私全然思いつかない。
え、まあ鳥も出てきたかもしれないけど、うん、まあ動物が人間みたいなことをやってるんですよ。日本の漫画の原点だと言われてます。
あ、そうなんだ。
それってどれぐらいの時代？
平安時代の絵なんですけどね。
そんな古いんだ。
そう。
でも見たらわかるかな。
見たらわかる、
ね、
あの絶対教科書で見たと思う。もう本当に大人気で、一番有名な鳥獣戯画の交換という、
ね、交換、
交換って高乙平定の交換、交換、交換、乙換、平換、定換と 4つあるんです。まあ、その一番有名なのが交換、人気があるのが交換なんですけど、うん、そこにたどり着くまでに京都国立博物館の入り口から2時間以上かかりましたね。
え、行列ができているってこと？
行列、大行列ですよ。もう待ってる間疲れてきてるってさ。
それは疲れるよね。
ずっと立ってるんだよね、もちろん。
立ってる、もう休む場所ないよ。なんかもういろんなことを考え出しちゃってさ、この番組でいろいろ美術に対するこう、みんな美術好きになってよって啓蒙してるような話をするじゃないですか、
うん、あ、好きになってよっていう感じだったんだ。
そうだね。どう思って喋ってるんでしょう。思っているのかな。、
まあ、じゃあ好きにならないとね。
そう、みんなにこう美術もっと知ってよ、
うん、そうだね、知った方がいいやね。
いや、美術見に行こうよっていうスタンスで喋ってたんですよ、
う
ん、
あ、う
ん、
そうだったの。
で もうそれいらないなって思います
ね。え、何そんなに並ぶの大変だし、
もう自分人気じゃん、日本美術と思って。
いや、それは一部の人がさ、やっぱり、
そうだみたいな人もいっぱいいるんだよ。
実際にさ2時間並んでみるとさ、やっぱもう最後の方そう思うよね。もうむしろみんな美術嫌いなよって答え思い出す
ぐらいの。いやほらそしたら美術展なくなっちゃうから
そう、ね、
本末転倒した。
その中でも今年の秋で一番のお目当てが東京日本橋にある三井記念美術館でやっていた東山五物の美という。
何ですかそれ。
わかんない。
東山五物って、まあ、五物って魚物と書くんだけど、
うん、人の名前じゃないんだ。
簡単に言うとですね、室町時代の足利将軍家の美術のコレクションなんですよ。
東山ってあの京都の東山の。
そうそうそうそう、うん、東山に銀閣寺とかあるでしょ。銀閣寺の後の東山あたりで花開いた文化を東山文化って言うんだけどね、
うんう
ん、まあ、なかなか 室町時代ってあんまりみんな馴染みがないよね。
なんかでも芸術っぽいイメージはあるよ。
ある、ある、
違うの、
うん、ある。あ、もうその通りですよ、うん、もう政治的にはもうすごい混乱した時代で見るべきものはないんだけれども、うん、文化的にはおそらく今の日本の伝統文化の基礎になったんじゃないかと言われてる
よね。重要だね。
例えばあの畳を部屋地面に敷き詰めるっていうのが始まったのが室町時代からだし。
その頃なんだ。
そう。
え、それまでは板張りだったり、
あの百人一首あるじゃない、
うんうんうんうん、
あれ畳みたいなのに座ってるでしょ。
座ってる座ってる。
そうだから畳が一枚一枚部屋の板張りの上に置いてあって。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、その上に座るみたいな感じだったのが、うん、室町時代ぐらいから部屋にこう畳を全部に敷くようになったんだよね。
うーん、うん、
であったりとか、まあ、茶道であったりとか、あと能狂言の類、
うーん、それも室町時代。
そう、全部室町時代なんですよ。
う
ん、だからもう室町時代があって、まあ、それが安土桃山時代、江戸時代にこう、うん、なんていうか日本的な文化として花開いていくというか。
じゃあずっとこう下地になっているのが室町時代
にできてる。そういう点で本当に室町時代っていうのは、まあ、今現在ちょっと舐められてるところがあるけれども、本当に
大事な。そうなの。
僕はもうちょっと室町にみんな舐めすぎって思ってるんですよね。
うん、
うん、もうこんな重要な時代はないわけですよ。
おじさんにとったらね、それはもう
今あのもう足利幕府ないですから、室町時代の足利将軍家なんて今もうねどこに行ってるか分かんないでしょ。その東山五物っていう足利将軍家のコレクションも今では散逸してしまって、まあ、バラバラになっていろんなところに散らばってるんだけれども、うんうん、それを一箇所に集めて展示しましょうというのが、まあ、
今回の
今回 の、まあ、この東山五物の美という展示だったんですよ、
うんうん、
とにかくねこれが素晴らしかった。コレクションの大半が実は中国の美術品だったりするんだよね。当時唐物って言って中国の美術品がすごく流行してたんですよ、
うん、
で覚えてないかな、第25回の故宮博物院展の時に、
うん、白山の時だ。
その時に、まあ、あの室町時代っていうのは非常に中国美術の収集が流行して、北宋だったり南宋の一番
い
い時期の美術品が収集されたんですよと、
うん
うん、
それがね今でもかなりの数残ってて、
うん、
もしかして北宋とか南宋時代の絵に関しては故宮博物院よりも質がいいんじゃないかとさえ思いましたね。まあ、中でもですね、香塚水前の的、
何ですかそれ。
まあ、香塚でもこうその美術愛好家水前の的、
うんうん、
もう見たくて見たくてしょうがないっていうのが
みたいな人があ
ったんですよ。
何だろう。
それがね、桃鳩図、まあ、正確に音読みすると東急図って言った方がいいのかな。
知ってる知ってる。いや、あのスーさんのツイッターに上がってたなと思って。
あ、バレちゃった
で、ね、スーさんツイッターで熱く結構語ってましたよ。
たまた分厚い本
出
て
き
た。
分厚いです。これがね展示図録なんですけどね。
何、じゃあその有名作品を買ったの、みんな見たくて来たんだ。
これなんですけど、
うん、
まあ、パッと見たところ何でもない絵だよね。
すごく地味だよ。
地味では、
うん、桃の花の咲いた枝の上に横向きで鳩が乗っかってるっていうだけの、
うん、
本当にシンプルな絵なんですよ、
うん、
だけれどもこれよく見るとものすごく細かいんだよね。
これ何で描かれてるの。
これはね、あの剣本って言って絹の字に、
うん、
絹の布の上に岩絵の具って言って鉱物をこうすりつぶした。
あ、うんうんうん、そのさバッグが茶色っぽいさ色なの
は、これはちょっと焼けてるんだよね。
あ、じゃあもともとそれ布だけの色なの？
そうだね、白い、まあ、若干色つけてたかもしれないけども、ね、う
ん、でも基本は後ろは布なんだ。
そうだね、まあ、カンバスって麻布ですよね、
うんうんうん、それが絹なんだ。
そう、中国であったりとか、ね、日本の伝統的な絵画ではよく絹を使います。
だから同じような雰囲気になるの？そういう中国とかさ、日本の、
あ、ちょっと茶色っぽい感じね、
ね、
うんうん、
そうそう、若干焼けるからね、
木の色変わっちゃうもんね、結構ね。
で、そっか、これを描いた人が、うん、基礎皇帝、北宋時代の基礎皇帝、うん、覚えてますかね？
覚えてない。
あの、あの、汝窯という素晴らしい青磁を初めて作り出した時代の皇帝で、歴代皇帝の中でも最も絵が上手いと言われていると。風流天使と呼ばれるぐらい美術が好きで、あまりにも美術が好きすぎて国を滅ぼしてしまったと、
あ、言ってた言ってた、
言われる皇帝ですね。その人が描いた絵なんですよ。
え、その人が描いたの？
そう、
自分でも描いてたんだ。コレクションするだけじゃなくて、
ね、そうそうそうそう、うん、でも今一つこう、なんていうのかな、ピンとこないでしょ。
ピンとこない。
なんでそこまでみんながこう熱狂するのか、
うんうん、分かんない。
分かんないよね、うん、じゃあこう聞いたらどうですかね。この絵ね、展示されるのがね10年ぶりなんですよ。
ああ、それ以外は何、しまわれてたの？
なおかつ展示されるのが1週間だけ。
うん。
巷で噂されているのは10年ぐらいもう展示されないんじゃないか。
う
ー
ん、
どうですか。写真も展示図録以外は使用不可なんですよ。
おお、そうなんだ。
美術館の方に話を聞くと、図録に使ったネガは所蔵さんの方が持って、これ個人像なんですね。
ああ、そうなんだ、
個人の方が持ってらっしゃって、うんうんうん、ネガもこの個人の今のコレクション持ってらっしゃる方が持ってて、図録を作った際に使わせていただいたんだけど、もうネガが返却されているという状況なんですね。
貴重だね。
で、宣伝なんかでも写真を使うことは不可なんですよ。
あ、じゃあもう本当に好きな人しか知らない絵ってこと？
そうですね。例えばね、これ、
すごいの出てきましたね。そんな本あるんだ。
美術系の雑誌？
日経だよ、でも。
あのですね、日経大人のオフ、10月号、ずらり国宝、絶対見逃せないベスト25というですね、特集の。
ベスト25が分かりやすいね、でもね。
分かりやすいね。これ見とけば、
う
ん、じゃあ、
もう、あの、5位まで行っとこうか、みたいな感じ
で、ね。で、まあ、それではまあ、第4位になってるんですけれども。
お、4位。
これ、ちょっと見てください。
あれ、なんか違うよ、うん、
さっきと違うでしょ。
なんか違う。あの、
これに用いられてる写真。さっき見せた写真と違いますよね。
違う、なんか明るいよ。
これイラストなんですよ。
え？
だから広告宣伝とかの媒体で写真使っちゃいけないんですよ。
うん、じゃあ誰かが真似して描いたってこと？
そう、イラストなんですよ。この、で、しかもすごく細かい絵でしょ？
うん。
実物を見る以外、この絵を鑑賞する方法はないんですよ。
それがこう、美術好きさんの心をくすぐるわけですね。
そういうこと
です、ね。なんかでもそんなに細かいように見えないけど。
え、こっちイラストだからじゃないの？
あ、本物、でも本物なんていう
の？本物こっちね。
本物細かい、やっぱり、
ね。細かいですよ。
はい、見ます、私。
はい。
めっちゃ見てる。
ね、なんか、鳥が柔らかそう。
柔らかそうでしょ？柔らかそうでしょ？
うん。
まあ、話続けますよ。
はい。
これまでの経験に基づいて、開館の30分ぐらい前に行ったんですよ。
美術館が開く。
そうそうそうそう。うん、まあ行ったらですね、並んでたの2人だけでした。
あ、そう？スーさんばりの人だね。
そうだね。うん、まあ確かにちょっとマニアックな展示だしね、うん、この桃鳩図、東急図知ってる人なんてそんなにたくさんいないから、うん、まあこんなもんかと。
すごい有名な作品なのかと思った。あ、そういうわけじゃないの。まあ、
知る人ぞ知るだと思う。まあ、その、こんなに早く来なくていいかと思っていたら、ずらずらずらっと急に後ろが鳴り始めて、
うん、
すごい列になって、あ、危ない危ない、よかったよかったと。
30分前でよかったと。
そうそうそう。で、こうたまたまこの職員の方が通りかかったので、すいません、桃鳩図どこにありますかって聞いたら、奥の方のですね、第4展示室の方にありますっていうふうに言われたんで、あ、そうかそうか、わかったわかったって言って、もう開いた瞬間に、もう早歩きですよ。途中もいろんないいものがある。国宝十分の、あ、これは東博の政治の馬行藩だとか、あ、これは東洋陶磁美術館の国宝の遊的天目だと。待って
待って、チラ見しながらこうね。
そう、チラチラ。
チラ見でそんだけ分か
る。チラチラこう、普段だと主役級の美術品を眺めつつ、うん、ひたすら奥の方に向かうわけです。
第4展示室に。
そうそうそう。第4展示室に着きました。誰もいない。 あそこだって言っても一番もいいですよ、
うん、
で一番なのでこうまずもう独り占めでもう全体を眺めて、うんうん、そしてもうおもむろに単眼鏡を取り出し
出た
細かいところも見て
例えばこの絵のどこら辺が細かいわけ？
あの羽の部分とかね、
やっぱ羽なんだ、
あと、
うん、
桃の枝を握ってる足の感じとかね、
うん、この足は細かそうだなっていう感じするよ、
うんうん、
とかね、まあ、いろいろ見どころがあるんですけれども、単眼鏡を取り出して見始めたぐらいのところで、
うん、
続々と皇族の人たちがやってくるわけですよ、うん、なんか周りに何人かいるなと思いながら、でももう僕は一番乗りなので、うん、もうずっしり真ん中に陣取ってしばらく見てたんですよでもさすがにちょっとあんまり長く見るのも、もう悪いなと、申し訳ないなと思って、うん、もうしばらくもうじっくりと堪能して満足したところでもうスッと離れたんですよ、うん、そしたら桃鳩図の周りに10人ぐらいの人が集まってて、
うんうん、
しかもその人たち全員単眼鏡を持って眺めてたんですよ。
鶴さんがいっぱい
みんな分かってるんだね、この絵は細かいしと。
そういうことですね。
常日頃持ってんだな、
美術館に。それがマストアイテムなの、それは。
それは分からないけれども。
私そんな人見たことないけど。
私鶴さんに聞くまで単眼鏡っていうものすら知らなかったよ、うんうん、
でもまあちょっとこう離れて見て、今までこの単眼鏡を持ってる中にいたのかと思うと、ちょっとだけ冷静な気分になりましたね
多分それが私たちがスーさんを見る目ですよ
だってみんながみんな持って見てんでしょ。
そう、
すごい。それをさ、なんかこう展示したらいいのに
そうだ ね、そっち見ものだよね、
うちらからさ本当に
じゃあ、あの番組にメールが最近届くようになりましたね、やっとね。
前から届いてたけどさ。
違う、だけどあんまり来ないよって言ったらちょっと増えたでしょ。
増えたね、確かに、
うん、もっと欲しいけどね
欲張りだない
やだってちょろちょろしかやっぱ来ないから、
そうだ、ね、
もっと欲しいなと思うんだけど、うん、その中でまたありがたいメールが来ましたので、
来てる、ね、
うん、軽くちょっと紹介させてもらおうかなと思います。マックさん、
そう、マックさん
っていう、はい、熱い方のメールが届きましたね。2通来ました。
2通来まして、
うん、
内容濃い、
濃かったね、
ですよね、
うん、
まあ、いずれもですね、思い出の宿特集と、
うんうん、
憧れの地特集向けの内容なので、
前回やったんですね、
マックさん、今回はあえて紹介しませんが、いつか特集を組んだ時に必ず
紹介
しますんで、
そうですね、
ちょっとしばらく待っててくださいね。
多分この方自身が濃い旅をされてるんだろうね
っていう気がしましたね、うん、本当に。
だからあれだけの熱量のあるメールを送ってくれるんだなと。
そうそうそう
そう、でもやっぱりね、いろんな人の旅バナって面白いよね。
面白い、
ね、
面白い、
う
ん、
すごく。
スタイルって違うもんね。
違うね、
やっぱりね、
うん、
でもう一点が、前にも送っていただいた玉文子さんからのメールが、はい、ありましたね。まあさん、スーさん、ロミロミさん、こんにちは。以前お便りしました玉文子です。第29回ではメールを読んでいただけてとても嬉しかったです。ありがとうございました。憧れの場所特集、楽しく聞かせていただきました。まあさんがインドに憧れるに至ったお話がとても心に残っています。第28回までのまあさんのお話の根幹にあるのがこのインドのことだったのかなと考えると、なるほどなという気持ちになりました。まあさんの新たな魅力に気づかされる回でした。今後のマーさんの旅話を聞くのが楽しみです、ということですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあね、あれね、正直スーさんに放送ギリギリまでこれでよかった、大丈夫、流さないでって言ったんだよね
マーさんらしからぬ ね、
まあ、なんだろう、マーさんの私小説的なこう回だったよね
本当に
こう割とこうプライベートないろんなことをこうさらけ出した、
出したね。
だからマーさんらしさが出てて、うん、本来のさ、
そうそうそうそう、
うん、いいよって言ってたのに、
うん、
気にしてたからね、
気になった、
うん、マナさんね、結構でも意外とね、うん、固定不安いるんですよ。
あら、
例えばさ、ポッドキャストソムリエとも、ポッドキャスト界の吉田豪とも僕が呼んでいるあの木村優さんという方がブログでね、
うん、
あのマナさんの第17回18回の回が一番好きですということをね、
ざっくりした人
書いてくださったりとか、
うん、ありがとうございます。
意外とあの書いてこないだけでマーさんの旅面白いっていうのをいろいろ聞いてますよ。
ありがとうございます、
やっぱ女性ならではなのかもね、マーさんの勢いの良さっていうかさ、
なのかな。ちょっと突き抜けすぎてるというか、
男性にはできないじゃない、うん、そこまでって
と思う、ね、
女性の方が勇気あるよやっぱ、
うん、そういろんな意味でだからなんかそれをこう証明するかのようなねメールがねこのタマさんのメールとほぼ同時期に来てるんですよ。ちょっと紹介させてもらいましょうか。
はい。
突然すいません、フェズのアワディールという宿でお会いしたサオリというものです。いただいたトイレットペーパーの中にお金が入っていたので連絡を取りたいのですが、このアドレス宛てに返信をお願いできますでしょうか。まさ、これどういうことですか。
あのですね、あのモロッコで、
はい、
宿にいた時にたまたま世界一周中の女の子2人組と知り合いになりまして、うん、でもその子たちはチェックイン待ちで、私はもうその日の昼にはもう出発するとこだったんですけど、うん、まあ、ちょこちょこ喋って、うん、私普段あんまりそのラジオをやってることは言わないんだけど、うん、
まあ、さ言わな
そう、そう言わないんだけど、うん、まあ、ちょっとたまたまそこの宿でオーナーさんとかと喋ってる流れで、うん、まあ、実は旅カフェというラジオをやっていますと、
うん、
でまあまあですっていう名前だけ言って、うん、でまあ私行くからほら世界一周中の子にあげて一番喜ばれるものってトイレットペーパーなのよ。
なるほどね。
メイドインジャパン。
あー質がいい
と。そう、やっぱね外国のやつってガサガサしたりとかするから、うん、あ、じゃあ記念にこれをあげるよって、
うんうん、そしたら
記念にあげたんだ。
記念っていうかその子がちょっと変わった経歴の子で、
うん、
2人組のうち1人の子は、まあ、割と旅好きさん、
うん、
だけどこのメールをくれた沙織ちゃんっていう子はもう全然旅なんか行ったことがない。
あ、そうなの。え、その二人は一緒に世界一周してんの？一緒に回ってるの。
なんか部活の先輩後輩だったらしく
て、すごいね、その関係も。
でその先輩の子が世界に行くよって言って、うん、流れで一緒についてきちゃったみたいな、
うん、半ば強引に。
いや、そうすごい感じだったよ。いや、
先輩後輩会計ってねそういうわけじゃないのか。
でもなんかそういう感じじゃなくてすごい仲良かった感じで、うん、ね、そんな世界に出たことなくって一周って辛くないって聞いたら、毎日帰りたいと思いますよって言って
面白い子だね、
うん、この子ちょっと面白いと思って、うん、じゃあトイレットペーパーをあげるから、うん、これを持っていい旅をしてねって言って、
うん、
そしたらその子が、あ、もうトイレットペーパーをもらってこんなに嬉しいって思うなんて日本を離れてから分かったことです、うん、みたいな
、
この初々しい感想かわいいと思って。
それでトイレットペーパーの中に何が入ってたんですか？
あの、いつもの隠し銭ですよ。
やっぱりね、私もそれ思ったんだよ。前、まーさんが、うん、いろんなとこにお金分けて入れてるって言ってたじゃん。
あの、財布を忘れても旅ができるように。
その管理の雑さで生き残ってるもんだからね。
そうだよね、
うん。
ちょっとでも今回ので、私の隠し場所がバレちゃったと思って。
トイレットペーパーどこに入れてた
の？ロールの芯を抜いて持ってく
のね。うん、その中に挟んでた。雑だな。
芯を抜いた中にお金を、
あの、かさばるから芯抜いて潰していくじゃない、うん、で、ジップロックに入れて持ち歩いてるんだけど、うん、バックパックの中に、うん、そこの真ん中絶対バレないじゃん、そんなとこ見ないじゃん。
それさ、捨てそうじゃん、なんか。
ね
え。
え、でも最後まで使ったら絶対出てくるじゃん。
あ、そうか。
そうだけどさ。
もうね。
っていうか、ね、なんかどう思ったんだろうね、トイレットペーパーの中にお金いくら入ってたの。
うん、
いや、多分2万ぐらいじゃない。
嘘。
いや、多分ね。いや、覚えてないの、ごめん。残念ながら、
でも数千円じゃないってこと。
あ、全然満単位。
まあ、
それをそのまま渡しちゃうの、忘れて。
だっていつも隠してる、うん、その一部のとこなんでしょ。
一部一部
なのに忘れてたってこと。
忘れてた。
雑
ね、
もうもらった子どう思ったんだろうね。
驚愕しましたって。
賄賂だと思ったんじゃないの。
これもしかして、ね、逆にプレゼントみたいな。
ねえ。
ね、でもいい子だよね。
本当に。
いや、びっくりする。てかよく気づいたね。そんな中の、ね、全部使ったってことかな。
ああ、どうだったんだろうね。わかんないけどね。
そのまま捨ててもおかしくないよね。
でもね、一応ね、うん、濡れても大丈夫なように、ちっちゃいビニール袋に入れてるやつ。そうそう。
多分もう、これからみんなさ、うん、いろんな人がマーさんから物をもらいたがると思うよ。
やばい。
そうだね。
毎回毎回こうバレていきそうだよね、こう
やって。メールまで来ちゃうんだもん、番組にね。
ね、いい子だね。いい子に知り合えたよ。
ま、本当に面白かったよ。
じゃあ今年最後のメインディッシュいきましょうか。今年最後？
これ年末配信、ね、
あの12月28日予定だからね、
うんうん、
じゃあ年末年始の話でもいきますかね。
いきますか。
はい、じゃあ今年の最後のメインディッシュいきます。海外の年末年始と喋らんとこせん今年の旅話特集。
年末
っぽいですね。最後の方のロミさんの言ってること分かりましたかね。
ああ、これ名古屋弁バリバリですもんね。
喋らんとこせんってのは喋らないと越せないっていう意味ですよ。
そうだね。
すごいね、名古屋弁講座まで出ちゃったよ今回
っていう感じで。私から。
じゃあロミさん、
私はね、
海外の年末年始
今年のね旅に関してはこれといってもこれ以上話すことはない。
あ、もう
喋りきった。
なんか喋りきった感じがする。なんか自分のやりたかったあのカミーノスペイン巡礼を終えて目標だったから、
うん、
なんかそれをもうやりきったみたいな。
燃え尽き症候群。
燃え尽きてはない。
燃え尽き症候群は当てにならないよ。
確かにね。
あれ当てにならないもんね。
再燃するからね。
うん、あれ行った後にもう何、中国とモロッコにマーサ
ね
行ってる。
マーサの今年のマーサの旅の履歴を教えてほしいよ。
今年はインドネシアから始まり、インドネシア、台湾。
うん、あ、行ってたね。
ラオス
毎月みたいな、
うん、あ、そうそう、月1、うん、結局トータルで6回行ったんで、インドネシア、台湾、ラオス、インド、中国、モロッコだね。
そんなのもっと多いイメージだな。
抜けてる？いや、多分大丈夫
だ
と思いたい。わかんない、覚えてないからね、私は。あんまり
一時さ、1ヶ月に2回ぐらい行ってたよね、
うん、そうそうそう、あのトータルで鳴らすと6ね、2ヶ月に1ペンペースだけど、うんうん、こう月をまたがずに出発してたりしてたから。そうそう、
年に6回ってすごいよね。
すごいよね。
それでいてまともにちゃんと働いてるからね。
ね、
いや頑張ったよ頑張ったよ。
そこがすごいと思うわ、ね、
今日も土曜日なのに働いてたもんね。
働いてた働いてた。もう最近朝帰ってきて帰国してそのまま仕事に行くっていうのがね 2,3 回続いたから。やればできますに、
ね、やらない私それはちょっとやらないわ。
でね、最後のモロッコの旅から帰ってきた時に風邪ひいたりとかしてね。
もうね、
あ、そっかそっか、
モロッコの風邪はひどかった。
ひどかった、
うん、
だから時期が時期だけにエボラ出血熱疑惑まで出て
る。そう、出た出た出た。
そうだった。
そうそうそうそう
そうそう、なんか取引先の人からしばらく来んなって言われちゃいました
アフリカだから ね、
ね、
もう一応潜伏期間はもう超えたよね。3週間
超えた
よね。
大丈夫だよ、もうセーフです、うん、大丈夫です。まあ、でもこれ思い出の宿特集にぴったりの経験もできたんで、
うん、ん
これまた改めて喋ります。
それもまた先なのね。
スーさんどうだった今年。
あ、僕に行っちゃう来ちゃう。そうだね、まあ、あえて今年ちょっと喋っときたかったなと思ったのが、うん、あのね、ミャンマーの回あったじゃないですか、
うん、
あの時にミャンマーの食べ物に関して何も喋ってなかったから
触れてない ね、
うん、ね、ちょっと喋りたいなと思って。
食べといたら食べ物だよ
そうだねなんかあの時まるで飯食ってないみたいな感じだったもんね、
まあ、お寺しか見てないよみたいなイメージだった。
そんな感じだったけど、ちゃんと飯食ってきましたので、
はい、
あのビルマ料理ってね、でも僕思ったんだけど正直ねあんまり美味しくないんですよ、
ビルマ料理って言うんだ。
うん、あのちょっと なぜかっていうとね、すごく油が多いの。
何油、
何油なんだろうね、よく分かんない油が、うん、でカレーとかも半分ぐらい油みたいな、
カレーが半分油か。
そうそうそう、
きついね、
きついでしょ、
きつい
でしょ、
うん、それやご飯と一緒に食べるの、
うん、ご飯、ご飯、タイ米みたいな、うん、インディカ米と一緒に食べるんだけど
さ、うん、ミャンマーだとターリーとはまた違う感じ。
ターリーが分からない、
インドとかネパールと
か隣だから、隣だから
近い感じかな。カレーとなんかこうチャパティみたいな。
そうだね、だからいろんなところから影響を受けてる感じはするんだけど、
うん、
油っこいことで有名みたいなんだよね。
そうなんだ、
うん、だけど唯一ねすごく美味しいと思ったのがシャン料理って言って、
シャン
料理と言いまして、ミャンマーの少数民族にシャン族っていうのがいるんですよ、
うん、
タイの国境近くの民族らしいんだけれども、そこの料理がねすごく美味しかったんですよ。
どんな料理？
僕が食べて美味しいなと思ったのがシャンカウソエっていう。
シャンカウ？
多分ねカウソエっていうのはね、
うん、
麺という意味だと思うんですよ。
うん、
シャン麺、シャンヌードルって書いてあった。それがねすごくコシのある麺。で、
うん、
なんか、まあ、味付けも比較的さっぱりして、ちょっと辛かったりするんだけど。
うん、
本当に美味しくって、
フォーとはまた違う感じ。
また全然違いますね。
どうなんだろう。
それは油っぽくないの？
そんなに油っぽくなかった。
うん、うん、何が入ってるの？ルーとか。
なんだったかな。とにかくいっぱい、あの、うん、結構その酸化物ったのいろんな種類が。
ああ、もう総称なんだ。いろんな作り方があって、
いろんな種類の具が入れられるって感じで、うん、なんか 3種類ぐらい食べましたね。
香草とか入ってる。
入ってる入ってる。
美味しそう。
で、汁ありとか汁なしとかね。
うん、え、汁なしあんの？
あるあるあるある。
汁、ちょっと想像ができな
くなってきた。なんか海外で汁なしって珍しくないの？
よ
く
あるの？
そうそうそう。イメージ。中国の担々麺ね。うんうんうん。うん、とか。
最近流行ってるじゃん。台湾混ぜそば。
あれ日本でしょ？似てんからないみたいなもんでしょ？
あれ汁なしでしょ？
知らん、食べたことない。
名古屋からね、
う
ん、結構発祥でみたいな。
え、だって名古屋の台湾ラーメン、あれ本当は台湾じゃない
ね。
名古屋だ
もんね。台湾にないからね。あ、でも似たようなのあるからね。
え、あるんだ。
似たようなのはある。似たようなの
はある。そうなんだ。
でもちょっと違う。うん。うん、ミャンマーの麺っていうと、モヒンガーっていう、
はい、
あの麺がすごい有名なんですよ。
モヒンガー。
モヒンガー。
マジンガーみたいな、
ね。モモンガーみたいなね。あの麺が。
モヒンガーっていう何、麺の名前？
そう、そういう麺があるんですよ。
料理の名前なんだ。
そうそうそう。うん、それがね、スープはね、川魚で取ってるだしらしくて美味しいんだけど、
う
ん、麺がね、ちょっと柔らかいそうめんみたいな感じで、
伊勢みたいな感じ。
そう、もっと細い、そうめんだから細い感じで、腰がなくって、うん、思ったよりそんなに美味しくなかったんですよ。
うんうんうんうん、
それに比べてやっぱシャン麺、すごく日本人向けだと思いましたね。そのシャンルビのレストランで、もう一個、意外とうまかったというか、飲んだら美味しかったジュースがあって、
うん、
それがね、米ジュース。
米。
米。ライスですか、うん、
それがね、
重湯みたいな感じ。イメージが。
体に優しそうみたいな、ね。
でも材質はそんなようなもんで、
うん、
あのね、炊いたシャンマイっていう、
うん、
シャン族が作ってる米、まあ、ジャポニカ種で、うん、すごく粘りの強いお米らしいんだけど、うん、それを、水につけて、炊いたやつを水につけて、柚子の汁と砂糖を加えて冷やした
。へぇー。あ、それはちょっと爽やかな。
で、グラスについだ後、レモンを一かけらグラスの中に入れて飲むと、これがね、ものすごくさっぱりしててうまかった。
へ
ぇー。特にちょっと辛いものを食べた後に、
そうだね、かわいそうだね。
本当にうまかったね。
風の時にいいんじゃないみたいな。
いいかもしれないね。優しい。
あ、ほら、韓国でよくお土産でもらう米ジュースって。
うん、知らない。
韓国にもあるの？
うん、なんかあるんだけど、うん、それはすっごい美味しくないんだからね。そのイメージだったけど、違うんだ、美味しいんだ。
美味しかった。
日本もさ、あっても良さそうだけど、ないね。
米ジュース、
うん、
だってね、米食べるし。
そう。
うん、
ね
え、でもやっぱ思い出のイメージが出ちゃう。
でもなんか今のね、作り方の話聞いただけだと、自分も作れそうだよね。うん、
うん。でも美味しいっていうイメージないな。
米粒はもういないの、そこに。
あるあるある。
あるんだ。
あるの。
え、ライスプディングにもちょっと通じる系。
通じるかもしれない。
昔
よく覚えとるね。あれ美味しいよ。
で、ロミさんどうだったの？
私？
うん。
あ、だから今年はもうやりきったんで、私
の中で。じゃあさ、もう一個のさ、その海外の年末年始。
じゃあそっちを行きますわ。
うん、
海外で、すごい、年末年始というかね、うん、その国の年末年始っていうかさ、
あ、
日本だったらもちろんこのもうすぐさ、
うん、
1月1日とか、まあそのあたりになるでしょ、
うん。
だけどじゃなくて、今回ちょっと紹介したいのが、インドネシアバリ島の
ニュピ
ですね。うん、はい。
何それ知らない。
そのインドネシア自体はさ、イスラム教が多いでしょ。でもバリ島だけはバリヒンドゥーだよね。
うんうんうん、うん。
の宗教があって、そこの歴に基づいた、まあ、旧正月みたいなもんじゃないかな。
ほうほうほう。
の年末年始があるんだよ。で、それが毎年その歴によって変わるから、うん、3月ぐらいかな、大体にあって。その時期に一回行ったことがあるのね。で、ニュピっていうのが、その、お正月に当たる時で、マーさん行ったことある？
私、避けていく。
避けるか。
避けるよ。
私も、初めは避けた方がいいかなと思ったの。
うんうんうん、
なぜかっていうと、ニュピは、何もかもがストップする時なんだよね、
うん。
で、電気も消さなきゃいけない、飛行機は全部降りれない、その日。外にも出れないという日なんだよね。
そう。
で、それが観光客もそれをしなきゃいけないの。
そうよ、だってご飯も食べに行けないってよ。
そうそうそう、レストランとかやらないから、
うん、真っ暗なんだよ、ほんで
大変だね。だ、
静寂の日って言って、うん、その日はバリニーズは、バリ人は瞑想して バリ島から悪霊が去るのを待つんだ。
あ、なんか、うん、なんか海からやってくるでしょ、悪いもの。山が聖なる場所で海が邪悪。
あ、バリ島ってそういう考え、
その考え方じゃなかったっけ。
うん、で、そういう日だから観光客もそれしなきゃいけないし、結構避ける人も多いんだけど、うん、私は逆にそれを体験したらいいかなって思って、
聞きたい、どうだったどうだった。
なんかね、そのニュピはもちろん動けないんだけど、うん、もちろんだからその日には到着できないから、うん、その前とかに到着するでしょ、うん、でその前日にお祭りみたいなのがあるんだ、
うん
うん、そのニュピの前日やるのが、なんか悪魔が人間の生活を妨げないようにおごおごっていう悪魔の形、鬼みたいなやつ、
うん、
それをなんかハリボテで作ったみたいな、うん、でっかい人形を作って、なんていうの、みんなで背負ってっていうかさ、ねぶた祭りみたいな。
でもあれ節分みたいな感じ、
節分もなんかそういう感じかな、
鬼を払う的な。
そうそう
そ
う
そ
う
そ
う
ね、考え的にはそういう感じなのかもしれない。それをみんなで、あの櫓をさ作って街を練り歩くんだよ、
うんうんうん、
それがすっごい面白い。
あ、それは見たい、
見たいね。
うん、だからもう地元の人結構信仰深いでしょ、バリ人って。なんか多分何週間か前からなのかな、結構前からそれをいろんな村が作って
ね、うん、家族総出で作るんだよね、
う
ん、
そうそうそう。でどこの場所でもそれが行われてるんだ、
うんうんうん、
ウブドとかいう森みたいなとこ
モンキーフォレストっていう、
モンキーフォレスト、
山の方だ、山の方、
山の方、
そう、山の方、そうそう、芸術な的なイメージなんだよ、
スーさん好きだと思う、うん、
遺跡的なものが残ってる感じの
絵がね、結構有名だと思う。
バリ絵画の美術館がいっぱいあるからすごくおすすめ。
芸術っぽい場所なんだけど、そこでもね、みんなそれぞれ鬼を作ってさ、悪魔、
うん、
お祭りやるの前日夜ね、
うん、
もうすごい迫力と熱気、
うん、
で観光客も見に行けるから。
その最後どうなっちゃうの。
なんかね、その悪魔燃やしたりとか、一番悪い
燃やしたんだやっぱり鬼は外的な発想なんだね。
そんな発想だよね、うん、あれ着てた、あの向こうの民族衣装サロンみたいなの。
あ、そうそうそう、
ね、あれかっこいいんだよね。
あの何、あのチェックみたいな、ギンガムチェックの大きいバージョンみたいな
うん、
わかる、
ざっくりだけど ね、
今のね、ギンガムチェックの柄が大きいバージョンみたいな柄のスカートみたいなね、巻きスカートみたいのを、
うん、みんな男の人
も民族衣装ね、
あれ民族衣装、あの布がまた素敵で、
あ、布、
布フェチの、ね、私としては
それもあるし、私が好きなのはそのおごおごの後ろでガムランが流れてるんだ。
あ、良さそうだ ね、
ね、
独特なあの雰囲気、
バリは独特だよね、本当に。どう
も私あのガムランを聞いて、あ、バリ戻ってきたっていう気分になるぐらいだから、うん、
バリって不思議なことに本当に帰ってきたって、そう、行くたびに思う、
あ、帰ってきたなって思う、
うん、
2回目以降行ったら。でバリニーズも観光客にバリ何回目って聞くんだよ、
うん、
うん、
絶対みんなリピートするんだよね、あそこは。
行ったことないわ、行ってみたいな、
行ってみて、本当に
私はね、あそこバランスが取れてると思う、その芸術もあるし、海もあり、
うん、
山もあり、
うん、
その宗教感もある、
うん、
独特のその地元の人たちのね雰囲気もあったりとか、音楽もだからいいし癒される。
だから来年あたり行こうかな
すごい影響するね。
いやでも本当行ってほしい、
なんかそれ行きたくなってきちゃった、
うん、だニューピーを外す
のもまあ、あれなんだけど、いつ
2月
から今年って、あ、来年か、
うん、
来年2015年はどうやら3月の21日だそうです。
あ、そうなの。
だからその代わりニューピーの日はもうホテルとかで一歩も出ずに本読んだりとか、 それもいいんだよまた。
まあね、
外に出たりとかするとなんか
ダメなんだって、出ちゃう。
でもなんか外国人で出たらなんか制裁を受けたりとかするの
なんかね、見回ってるみたいなこと
は聞いて、見回ってるんだ
結構厳しいって、本当に。
そうなんだ、
厳しい、
何、袋叩きとかそんな
お金請求されるんじゃない、やっぱ。
あ、そうなの、
バリバリの国だから
あ、そうなの
うん
外出たからもう罰金だとか言って、
あ、絶対懐に入れるやつは
言われるよね。
あ、そうなんだ、
うん、
うん、クタなんかはあのメインストリートすんごいうるさいじゃんね、バイクの音とかで、うん、ガヤガヤしてんのにニューピーになると突然もうすごい静かで、
それ逆にでもちょっと見てみたい、
そうそうそう、
味わってみたいかもしれない、
なんか日本ではもうないじゃんそういう、
そうだね、
稼働しない日がないから、
あだって今お正月もねみんな店もやってる
し、コンビニもやってるしね、ね、
全てをこうストップさせて静寂の日、これいいなと思って、おすすめの年末年始、日本の年末年始とは、うん、あの違うけどね、うん、時期がずれるけど、
いいね、風情があるよね、
風情あると思う、
うんうん、なんか結構いろいろ民族の暦っていろいろあるじゃない、
うん、
そういうその民族の暦の正月っていいよね、うん、第19回でもうすでに喋っちゃってるけどさ、うん、僕が去年の11月にネパールに行ったじゃない、その時がちょうど、ね、ちょうどネワール族の正月だったね、
あれそうだったっけ、
そうそうそう、
子供が
なんかちょうだい、バイリーラー、バイリーラーって言ってお金をくれよって、
あれもお正月だったんだ、
そうなんですよ、ネワール族のお正、まあ、あの日は大晦日ぐらいだったかな、年末ぐらいで、うん、あのいる間にお正月で、うん、でお正月はもう家族で過ごすから、うん、あんまり派手なことやらないんだけどね、
やっぱりそう
な
んだね、うん、
ミスさん、中国のお正月、旧正月とかは？
お、聞いてきましたね、
うん、
あのね、実はね、旧正月って、うん、本当の旧正月の時ってまあ数少ない長い休みじゃないですか、だから結構、うん、日本に帰ったりとかすることが多くて、あんまり実は経験はしてないんだけれども、でも、まあ、日本の小正月に当たるんだよね、旧正月から何日か後だったかな、あのか後に元宵節っていう、
うん、
ユエンシャオツェっていう、うん、そういう旧正月が終わりましたみたいなセレモニーって感じかな、
へー、うん、やっぱあるんだそういうセレモニーがね、
そ
うそうそうそう、
それでもう花火とかバンバンに打ち上げるんだよね、
あれ本当なの、爆竹パンパン鳴らす
ものすごいよ、
楽しそう、
え、うるさそう
もううるさい、うるさいし、うん、騒がしいし、うん、で僕で当時、まあ、中国のまあ、とあるマンションの20階ぐらいのところ住んでたんですよ、
うん、
結構高いところでさ、うん、そしたらもう外バンバンに花火上がってるの小型の打ち上げ花火みたいなのがすごい数売ってて、
うん、
っていうか日本だったら絶対打ち上げたらダメっていうぐらいの種類の
、うん、
限りなく打ち上げ花火に近い小型花火みたいなのが売ってて、それがね、外見てたら僕の窓のすぐ下くらいでバーンって爆発して、
それ行動で打ち上げてるってことなんですね。
そう、マンションの庭かなんかで打ち上げ花火を打ち上げて
る。事故起こりそうだね。
起こってるんだよね。
あら
いっぱい。
街中だもんね、
うん。ニュースとかにはならない。
あの毎年何人かこう怪我をしただのなんだのっていうのが風物詩のようにニュースで流れ、でね、一番ひどかったのが、確か2009年だったかな、あのね、竣工間近で完成間近のビル1個が燃えたからね、
なんで
なんですごいなそれ、
どうも法律上一般で打ち上げるのが禁止されてる類のとてつもないでかい花火を打ち上げたらしいんだ、
うん、
それがね燃え広がって、うん、ビル1個、あのね、正確に言うとね、北京の CCTV っていう、うん、日本の NHK に
当たる公共放送みたいな、
そうそうそう、ビルがなんかパンツみたいな格好した不思議な形のビル、
パンツ、
パンツ、
ツインタワーなんだけど、ちょっと歪んでて、うん、上がこう繋がってるようなビル、
うん、
特徴的なビルのすぐ隣にのビルなんだよね、
うんうん、
それもまた CCTV のビルなんだけど、そのビルが完成間近のところで全焼
スケール違うね、
でっかいビル全焼ですよ中国の NHK が
、
というようなね、うん、ちょっとあの年末年始としては不穏当な発言を申し訳ございませんでした。
あ、そっか、そうだった。
あ、そうだった、そうだった、
そうだった。でもそんだけ盛り上がっちゃうんだね。
そういうことだね。
我忘れちゃうんだね。そう、
そういうことだね。
みんなね。
もうビルもう燃えちゃうよ。
燃えちゃうよ。
やっぱその静けさもあって、逆にその華やかな部分もあるんだね、ど
っちにでも。そうかもしれないね。
ね。
この前にも行ったかな、台湾に一番最初に行った時が春節ぐらいの時期の時で、家族でみんなでこう丸い卓囲んで楽しそうに飯食って喋ってるみたいな姿とかね、
うん、いいね、そういう時に行くのね、うん、
いいよね。
まあさんは何、今年いろいろ行ったけど喋り残したことはないの、
うん、 喋り残
し喋りきれなかったでしょ。
喋りきれなかったね。
だって6箇所も行ってるんだもんね。
そうだね。しかもその今年の旅は私結構動いたから、うん、列車なり、
うん、ああそうだね、
うん、なので、あ、今年一番おすすめだった場所が、そのインドネシアのロンボク島からさらにボートで1時間ぐらいかけて行ったギリメノ島っていう、
うん、
多分これ本当に日本のガイドブックにはほとんど載ってない。
何でしたの。じゃあ
これ幹事長から
教えて
もら
って、バックパッカーの幹事長と呼ばれる人
なんですね。そうそう、
まあもうすでにこの番組を聞いてる方におなじみの
おなじみの幹事長から、
というかあの方は何でも知ってるね。
そうなんだ、ね、9歳校にも行ってたらしくって。
あ、行ってた行ってた。
そう
だって、うん、あの幹事長さん、インドネシアの島っていうイメージ全然ない
よね。ないよね。まあ失礼だ
失礼だ。
いやでも行った時になんでこんないい場所を知ってるんだろう。
あ、そう。
でもなんかロンプラには、
うん、
あのロンリープラネットには本当にチラリと、
うん、あ、でもそれでもチラリと、
あ、もう本当にちっちゃく載ってるみたい で、うんうん、で行き方とかも全然書いてないし、もう1日に2本ぐらいしか船がないんだけど、
なんかしかもさ、あの小型のボートみたいなやつじゃないの、
う
ん、行くのって、
もうあのダッパンダッパンになるやつ。うん、でもう本当に何もない。まず車がいない。なんかガソリン、あとエンジン付きの移動手段が一切禁じられてる島だから。
え、そうなの？
そう。もう本当に牛とかヤギとかで物は
運ぶ。それは何？あえてそうやってしてるってこと？
守るためにその島をしてるみたいで。
そんなことするんだ。
うん、インドネシアのにね。
うん、意外。
意外。
じゃあ相当自然がすごいんだ。
うん、本当に自然しかない。
しかない。
もう本当にでもおすすめ。海は綺麗だし、うん、シュノーケルなのに、うん、本当ダイビングしてるぐらいの透明度があって、
だから1週間ぐらいのんびり過ごしたいね。
そう、のんびりしたい感じ。あそこ
はこんだけいろいろ行ってきて、うん、島だったんだね
結局ね。本当にね、
インドは憧れでとか言って、
あれはインド、あ、そうだね、なんか別物だね。本当だ、
まあ、憧れは憧れのままに ね。
今年のあの旅カフェ名言でですね、それ。
そうだね。
どれ。
憧れは憧れのままで。
憧れのままで。本当ですね。
ギリメノはどれぐらいの大きさの島なの。小さい。
歩いて一周するのに1時間半。
ちっちゃいね。
ちっちゃいちっちゃい。ほん、
ひまか島とか。
あ、もうほんとそんなレベル。
これまた愛知の人しかわかんないこと。
ローカルな。
ローカルな。
話題ですけど。
もうほんとちっちゃい島。
食事とかどこですの？レストランがある。
食事は、そうね、島に何軒かレストランがある。
でも地元の人は、あの、あれか、屋台みたいなの食べる。
あ、屋台ないね。
あ、ないの？
うん。もうなんかほんとに。
ないか。屋台自体はないか。
ないね。
なんか、運んでこない。
あのね、だから
カートじゃないけど、
自分で、うん、あ、その移動手段として使ってるボートにもう水やらなんやら、全部積み込んで、うん、島の人も乗ってるし、
うん、
でもあの海水シャワーしかほぼないと思ってもらって、なんかすっごい高いホテルだと、
うん、
一応こう真水のタンクを置いてるんだけど、うんうんうん、もう普通の中級以下のホテル、安宿に至ってはもう海水シャワー。
まあ、水が貴重なんだね。
そうだよね。
貴重。
え、どういうとこ泊まったの？
え、もう安宿。
ロスメンってやつ？
あ、ロスメン、ロスメン。
水シャワーじゃん。
水、もちろん水ね。
海水の？
ちょっとだけ水入ってた感じ。でもしょっぱかった。
でも冷たいんだよね。
まあでもあったかい国だから、
ね。いや、私水シャワーすごい苦手なんですよ。あったかくても、あ、暑い国でも、うん、あったかいシャワー浴びたくない？
そうだね。
あ、でもインドは、あまりの暑さに、
うん。もう水でいいってなる。
水がホットシャワーだった。
あ、そっかそっか。温まっちゃうんだ、ね。
温まっちゃってた。
あ、そっか、うん。それならあれだけど。
うん、
いいね。ロンボクからボート？
ロンボクからボート。ロンボクじゃなくてバリの、バリ島本土からも、スピードボートが出てるので。
あ、出てるんだ直接。
ボートだったら多分そっちの方が確実で早い、うん、あ、早くない、確実で日程が取りやすい、うん、1日に何便か出てるから。そっちは
どこから出てるの？
バリの、右下東東南ですから出てます。
ヌサドゥアとかではないよね。
あ、もうもっともっと港より、
うん、いいね。まあ調べてくださいね、皆さんね。
そうですね、
はい、あのメールしてくれたら答えます
あ、本当、
うん、メール待ってます。
メール待ってます。
あ、先ほどですね、メールではそういえば紹介しなかったんですけど、ホワイトドアさんっていうよくお便りをくれるリスナーさんがなんとお土産を送ってきてくれたんです。
おお、
世界一周してたじゃないですか、
うんうん、そうだね。
でもう日本に帰国されて、うん、ステッカーねプレゼントでお送りさせてもらって、うん、で南米のお土産を渡したいんでって言って送ってきてくれて、
うん、
3人に行って、
私たちもあるの。
そう、
わお、
あった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ホワイトドアさん再就職おめでとうございます。
おめでとうございます。そしてありがとうございました。本当に
本当にありがとう、
はい、じゃあ持ってきました今日。
何何
出します。
何、はい、なんか可愛らしい。
あ、アルパカ
可愛いでしょ。
南米っぽいね。
はい、
ぽい。
ペルーのお土産じゃないかな。
へー、すごい
か
わいい。
多分アルパカの毛で作ってるのかな、
うん、アルパカか、リャマ、
リャマ、
リャマ、
リャマっぽいね。かわい
い。いいじゃないですか。
鉱山にいる動物だね。
かわいらしい、かわいらしい。
かわいい。
どの色がいいか、あの、3匹ね、送ってくれたんです。うん、すごいかわいらしい。キーホルダーだね。
あ、いいね、なんか。
うん、あとでじゃあ、 あのじゃんけんでもして、
そうだね
色決めます、
うん、なんか写真撮ってツイッターにあげよう。
あ、そうだね、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、わざわざ遠くからあの持ってきてもらって、
ね、
嬉しいね。
世界一周のね、旅の時のお土産って、うん、バカにならない荷物だよ、
ね、そうだよね、うん、
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
実はもう一個ねお土産入ってて、ハセクラ焼き、
はい、はいはいはい、
宮城の方なので、
はいはいはいはい、送ってくれるって言ってたよね。
え、そうだ、私が催促した。
催促したんだ
送ってって言った気がする、うん、ラジオの中で。
あ、それどうしたの。
なのにごめん、あの賞味期限が迫ってまして、
ええ、
私が食べました。
ああ
美味しかった。
え、どう、
美味しい。
美味しいんだ、ハセクラ焼き。
うん、結構ね、うん、あっさりしててね、甘すぎない
大人の味なんだ、
う
ん、
そうね、食べやすかったよ、すごく。でもね、結構ほんとね、すぐ賞味期限来ちゃうんだね、あれきっとね。
生物だ
から
、
ね、
それ食べちゃった。
うん、あのホワイトドーダーさんの許可を得ましたので食べました。3個入ってたけど。
そうだった。
そんな感じでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
なんかロミさん告知したいことがあるんじゃない
ですか。そう、あるんです。いいですか、
はい、
ちょっと私からの告知なんですけれども、以前にもお話したスペイン巡礼、サンティアゴデコンポステーラの巡礼路の、まあ、歩いてきたんですけれど、それが私すごく魅力に取りつかれまして、好きが高じまして、実はですね、あの日本で友の会っていうのがあるんです、
うん、
日本カミーノでサンティアゴ友の会っていう活動してる NPO 法人があって、で今まで関東と関西が中心となって結構やってたんだけど、それの東海地区を立ち上げようっていうことで、そのスタッフの一員となりました。
お、
はい、でその活動に参加してまして、でこれからいろんなことをやっていこうかなと思ってるんですけど、あの関東と関西もやってるのを参考にして、今後来年ですね、2015年2月の、まあ、多分15になり、なると思うんだけど、2月15日の日に説明会を行おうと思っています。
ロミさん説明するの。
私ではありません。
あ、そう
まだあの1回目なので。
あ、そう、
これから活動するとこだから、
うん、
で東京からの理事長が来てくれて、
ほう、
であのカミーノについての装具だとか、まあ、巡礼者の一日とか交通とかいろんなこと説明してくれるので、これからぜひ行きたいと考えてる人、別に今年じゃなくても来年か、
いつか行きたい人、
うんうん、いつか行きたい人はぜひ参加してほしいなと。で今後他の活動もいろいろやっていくので、ちょっとホームページを参考にしてもらって、
うん、
その日にちが発表されるので、よかったら、まあ、東海地区でねやりたい人はぜひ来ていただきたいなというお知らせでした。
すごいね、本格的になったね、はい、
ねすごいね、
もうね、
こ憧れだったものが、ね、
そうそうそう、
うん、
人の輪はね本当つながってんだなと思って、うん、今回もすごくいい縁があって、
うん、
その歩いてる途中でたまたま一日一緒に歩いた名古屋の男性がいたのね、
うん、
でその方が あのよかったらね東海でもやりたいよねそういうのって話をしてて、うん、できたらいいですねってこう気軽な感じで言ってたのが本当に実現されたっていう感じで
旅はつながるね
本当ですね、 本当ね、うん、いい絵をもらえたので、はい、ぜひお願いします。
はい、
はい、じゃああとはもう今年も終わりですけど。
そうだね。今年喋りたいことはもうみんな喋り尽くしたよね。
そうだね。
ね。
うん。
でもあとは来年を迎えるだけだね。
そうだね。
うん。
かなりこれ年末ギリギリの放送だよね。
12月28日だからね。
うん、そうだね、うん。今年の年末は皆さん日本ですか？
日本だよ。
日本ですね。
あ、その前に私、あの、東南アジアの旅
に
行けたら行くわ。
うんうんうん。
行けた
ら行くわ。
タイに行くって、うん、初めて。
そうか。
うん。まあ、それはまあ今年年内だからね、うん、来年はどう？なんか行くとことか決めてたりするの？スーさんなんて。
そうだね、
決めてるでしょ。
絶対決めるよね。
いろいろ行きたいところあったとかするんだけど、うん、まあ一個挙げるとするならば、
うんうん、
ゴールデンウィークにウィーンに行くね。
うん、もうゴールデンウィーク？
そう。ウィーンと多分ウィーンインチェコの、プラハアウトなんだけど、
うんうん、
その間にまあハンガリーのブダペストあたりかませられるかられないか。
またキュンキュンな旅をスケジューリングしてるね
っていう感じですね。
ああ、そういうもう旅の予定があるのね、うん、
もうこのまだ美術どころだからね。
そうだね、
うん、そうだね、うん、
もういっぱい見てくるよ。
うん、
うんうん、マッサマ
えノープラン
相変わらず直前に決めるんだな。
2週間前に部屋を取ります。
でも意外と一番この中で一番たくさん行っちゃったりとかするんだろうね。
そうだね。
でももう来年はそんなことない
ないかな。
そんなことは信用できない。みんなに言われる。
井戸之内さん、
ね、私は行きたいと思ってるところに行けたらなと思ってるけど、
うん、
まだ
内緒なんだ。
内緒にしとく。なんか言えない人、私そういうの。
そうだ。なるほど。言っちゃうとなんか
言っちゃうと叶わないんじゃないかみたいな。
なるほどね。
ああ、なるほどね。
そっか。そっか。
ある程度決まったら、
うん、うん、そうだね。
まあノープランということでまだ。
はい、
行きたいよ。
で も、はい、でもみんなね、来年もいい旅ができるといいです ね。
そうですね。
楽しく旅ができるといいね。
リスナーの皆さんもね、
うん、
年末年始だから行く方も多いかもしれないしね、
うん、そうですね。本当に気をつけて旅をしてきてください。
はい、
あ、じゃあね、みんなどっか行ったらまたその報告もメールとかでしてもらえると嬉しいですね。
そうですね。旅の宿にも、ね、憧れの
憧れの場所。
でも旅の宿はもうこれあと3日間で締め切りですけど
ね、また皆さんの憧れの場所聞いてお話ししたいからぜひ送ってください。
は
い、
アドレスは
旅時間 radio@gmail.com です。こちらにお送りください。では
今日の締めの一言。
そうですね、久しぶりに中国語で、
はい、
良い新年を、
うん、
良い旅を。
なんじゃらこわいらだ、
どういだ、祝大家新年快乐，旅途愉快。
良いお年を。
良い旅を。
良い旅を。
それでは今日の旅時間はここまで。皆さんも素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさいませ。この番組では旅行好きなあなたのゲスト出演をお待ちしております。家族旅行の思い出からバックパッカーの体験談まで、皆さんのお話をお聞かせください。提供はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトでした。